イカと
ミナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ、
ゲムマに行くのでよろしくね。
ね、
ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
時刻は21時となりました。
あ、ちょうど、
はい、
ね、9時のニュースとかに、ね、されてる時期に、
は
い、ではキャスターのあなたから自己紹介お願いします。
こんにちは、ノババクサー以下です。
誰やねん。みのりです。
はい、おけいさんです。
はい、
もう今回はね、
喋、
はい、ること多いんで。
そうですね、
フリートークちょっと短めで。
そうなん？
そうなんですよ。
まあ、確かに、あの、そんな膨らまへんから、ノババック
ス。ゲーム、ノババックス売ってるよってだけやろ。
ワクチンね。
うんうん、まあまあ
まあまあまあ
まあまあまあまあ。
それで終わりや。
まあまあまあまあ。
力強いね、フリートーク好きのためにちょっとフリートークをするんですけど。
ああ、なるほど。
はい、
だいぶ大きく振りかぶったと
思う。確かにね、フリートーク好きな人多い。
はいはいはい。
携帯のスマホを開いたときにまず何する？
ツイッター。
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 私もツイッター
今日ね、俺らなんか同意しかしてない、ね、
おしゃべり下手ですね。
あれどうした、久しぶりやからか、これ収録。
まずはだからツイッターを開くと、
うん、はいはい、
ツイッターさーっと見る、
うん、
そして、LINE の通知を見る。
ああ、なるほどね、うん。あ、いやでもそのトップというかその待ち受け画面に LINE の通知が出てる場合は最初 LINE からやな、
はい、あ、まあそれはそうか、う
ん、通知からよね。
そうそうそうそう、う
ん、ほんで iOS16 になってから通知が結構ずらっと出るようになって、うん、
はいはいはい、
なんか通知を見やすくなったがゆえ通知を見るようになったよ。
おお、よかったよ。
どうしたん今日、俺嫌いか。
いや違う違う違う違う、よ、あ、OS 変えてすごい効果が出てるやんと思って。
うんうん、うん、
今日納得しかされないな。
じゃあね、俺 OS すぐに上げない派やからさ。
ああ、iOS16 すごいよ。
うん、15で止めてるまだ。
ああ、わかる。
うん、
あのひどい目に遭ってきた人間はね、
そうそうそうそう、
確実にそれしないから。
評判聞いてから、ね。
みんな結構さ、そのスマホのルーティーンがあると思うんだけど、
うんうん、
その私サファリ、
はいはい、
なんていうの、まあ、
ブラウザですね。
ブラウザ、
うん、
の中に結構貯めてんねやの、ずっと
タブ分けしてってこと？
閲覧履歴、
うん、
を貯めてて、
はいはい、
読み途中の漫画とか、
うんうん、
BGA の、
うん、
ゲーム画面、
はいはい、
とか6個ぐらいこう貯めてんの。
タブがあるってことやね。
タブ分けしてて、
はいはいはい、
だから、まあ、Twitter 見て LINE 見てなんかメールとかも見て、
うん、
でサファリを開く。
ああ、なるほどなるほど。確かに、まあサファリでその BGA やってるときは確かにサファリもよく開くな。
そうだからさ、その BGA を常にこう開く癖がついてる人にとっては、
うん、
通知なんていらないんやろなと思ってて、
うんうん、
と思ってます。
え、もうクロムやから話が通じひん。
ああ、なるほどね。
クロームやから、
Google クローム。
クロームだとしてもなんかタブって置いとく？
いや、置かへん。俺タブ残んの嫌いやから。
あ、
うん、あのペケ、 Windows やったらペケ押したら絶対タブ全滅してほしい。
え、なるほど、ね、でもさ、その途中まで見てるやつとかどうするの？
いや、もうしゃあない。よく消しちゃう。
まあ、基本見終わってから次行くタイプ。
まあ、でも履歴はもうしゃあないと思うし、たまにおんねんな、50個ぐらいタブ残してる人の、
うんうん、
あの開かない感じで、はいはい、重たいんですよって言われて、いや、タブのせいやから。
まあまあまあ。
ほんで俺一個ずつ消していく。ほら、軽くなったでしょって、すぐ立ち上がるようになったでしょ。
そうなんや。まあ、それ意識してないんやろね。
まあ、確かに確かに。
残ってるっていうこと。
ああ、でも俺、パソコンの時は、イカさんの方に近いな。
うん、
まあ、例えば、ヤフーニュースとか見るときさ、見出しバーって見ながら、ちょっと気になったやつをどんどんこう、タブで開けてって、で、読み始めんねんけど、なんか別のことやらなあかんとかってなったときとかは、読んでない記事あっても、もう、バスで、一気に消して二度とどれを見ようと思ったかわからんなったりはすることある。
気にならへん、もやもやせえへん。
まあ重要度にもよるで、ヤフーニュースぐれたらええかっていうのもあるけど。
確かに確かに。
だからその昔からの人間からすると、
うん、
ブラウザめちゃめちゃメモリ食うから、
はいはい、
他のやつが重たくなるってイメージが はい、未だにあるのよ。あメモリ
たっぷりあるの。今のスマホだとそこまでじゃないやろけど。
そうそうそうそう。
まあスマホの場合はでも逆で、多分置いとく派なんですよ。
あ
私スレプニル使いなんですけど。
なんだよ、ね、サファリでもクレーク、ローブでもなくスレプニ
ルね。そう、ね、サファリは BGA の時だけ触ってる。
ありが悪いから。
そうそうそう。でスレプニルでやるときは多分貯めてんねんけど、うん、スレプニル、まあ多分サファリもそうやねんけど、うん、あのしばらくそのブラウザ開いてなかった場合、
うん、
タブで残ってるけど、もう一回開くときにはちゃんとリロードしてくれるんですよ。
あしてるね、
開き直しをするので、ブラウザのそのメモリを食い続けない。
いやけど全部クルクルするやん。
全部クルクル、でもあね、タブの中で改めて開き直したやつだけロードが走るのよ。
あ、うん、あと頭の中でスレイプニルネスケみたいなこう、ね、インターネット老人会が頭にこう巡んねんけど、
まあまあ
うん、スレイプニルまだ生きてるんやって思ってる人結構おるよ。
なるほどね。いやなんかもうスマホはプニル派ですね。
うん、多分珍しいと思う。
そうやろな。
そうやな。自分でもそう思う。
うん、あのねこの話とできます。
確かに。
意外とね、
あの午前1時になったらアーチャー伝説開くとかそういう話しだすから。1時になったら切り替わるから。
あ何あ
デイリーが
違う。はいはいはい、はい、
1時だった年にも見に行くから俺いつも2時に寝る。1時間ぐらい回らなかった週刊戦、ね、
確かにあの朝一はそのスマホゲーのデイリーをかなんかこなすっていう、
そうや、ね、タイミングはゲームしてる人はそのスマホゲーしてる人は多分順番にタップしていくんだと思うんだけど、そうそうそう、
頭の中のデイリーいっぱいあるから、例えば、まあ、漫画アプリやったら8時と20時に、
う
ん、
あ
の無料のやつがちょっと回復するんだよね。
はいはいはいはい、
だから4話ぐらい読める。
そのために頭の容量ちょっと食ってない。
いや食ってる食ってる。
8時と20時は開かなっていう。
8時だったってあーってなる。
一回逃したら結構ショック受けるや
つ。ショック受けた。あスルーした。
そこまで
食べてないって。
そうなんだ。
デイリースルーするのがダメージくるから向いてない。
確かに、
うん、確かに。
はい、こんな感じでいい。
あ、まあ、そんな感じです。あの
無限に話できちゃうから。
だからみんな結構スマホのルーティンってあるよね、教えてほしいなみたいな話。
なるほどね。募集はしないけどね、
はい、
ぼんやりね。
ぼんやり
思いついた今さっき話を聞いてて思ったことを書き連ねると良いよということ ですね、
はい、
あのツイッターへと読むことが多いです。はい、
はい、
ということで、もう後半に行きます。
あれ、はい、行きましょう。
ゲームマスペシャル。
特に時間を伸ばしたりしないスペシャルだ。
はい、あのゲームマーケット2020に秋ね、
はい、
あの僕はあの 2日間出店側にいますし、
はい、
リニョリは土曜日、うん、あの頑張って来てくれるということで、
はいはい、私は大阪で留守番してます。
お願いします、
はい、いやチャンスよ。もう前もってねマーダーミステリー その店舗公演の予約をしてしまったんですよ。
そうですね。
大変や。
そう忙しいんですよ。
まあね、あのまた旅も出ますしね。ぐらいね、はい、
はい、
というわけであの2020年秋 の注目サークル、注目ブースを僕たちなりにチョイスして、
はい、
紹介していって、
はい、
ちょっと、
は
い、あのボードゲームポッドキャスト感を出そうと。
確かに
そうですね。まあ、あのかなり直前なんですけど、
うん、もう今週末ですよ、
はい、うん、あのリニョリに編集頑張ってもらうという点で、
はい
はいはい、紹介していきたいと思います、
はいはい、とはいえ、はい、僕らは別に実際にそのゲーム自体を遊んだりはほぼしてないので、
うん、
まあ、ホームページであるとかツイッターであるとかで得られた情報の中から気になったものをご紹介するというような感じでございます。
僕なんてもうサークルカットのみで見てるから、もしかしたら出てないかもしれないし、
ね、なんかイカさんの方はさ、なんかあの注目サークルって感じだけど、私は結構その注目ゲーム、
うん、はいはい、単品でね、
はい、単品で選んできます。
いやゲームやで、
はい、
うん、
じゃあ早速イカさんから、まあ、各それぞれ3ブースずつぐらい、
はい、
言っていきましょうか、
はい、じゃあ1個目いきますよ、
はい、
イ
カ1つ目、
はい、E の37、カタログ86ページですね、はい、E の37サイシュピールさんは、
はい、
ここ合同ブースみたいなんですけど、うん、もう僕やったら絶対選んどかなあかん1作品を完全にチョイスいたします、
はい、
これね、メガロマニアックゲームさんなんですかね、
うん、
これあの多分サークル名が、
うんうん、
はい、パチスロシミュレーターでございます、
うん、パチスロシミュレーター
これも、はい、 すごいのよ。
イカさん向けのやつですね。
これもう絶対パチスロめちゃくちゃ詳しくないと絶対作れない。
そうなんだ。
超スペクタクル紙ペンゲームですこれ。
紙ペン、
じゃあそこを話しに行った時にめちゃめちゃパチスロの話できるんだ。
めちゃくちゃ話できるし、絶対俺これ、あ、私有ないわ
ないか。
めちゃくちゃ私有したいのにカチカチくん持って行って私有したい。
いやもうそれはもう即購入で家帰ってやるだけしかないですよ、
はい、そうですね。
ですね、だいたい見てると、うん、カードのデッキがあって、うん、それを1分か2分間にうおーってめくって、うん、結果をどんどん紙ペンに書いていくと、
うん、
であのパチスロっていうのは、うん、子役っていうものがあって、うん、
子役、
うん、そのよく揃う、例えばブドウがよく揃うみたいな、ブドウという絵柄が揃うと8枚払い出しみたいなのがあるんですけど、それがよく揃うと設定注文が1段階1から6まであって、それっていうのがよくなるの。6っていう方に行くほどよくなんねんけど、
6番の設定の方が当たりやすいってこと。
そう、あの、はいはいはい、出やすい、当たりやすい、うん、でそれっていうのはパチスロを打つためにはすごく重要なことで、
うんうんうん、
その設定が分かると勝ちやすいっていうのがあるんですけど、
あ、
その
聞いたことある。
設定読みだけをチョイスしたゲームなんですよ。
なるほど、
めちゃくちゃマニアックやんな。
めちゃくちゃマニアック。
パチスロを打って遊ぶことをゲーム化したんではなく、実際にパチスロを趣味としてる人たちが現場でこれは設定なんぼやって思いながら遊んでるのをシミュレーターするわけ。
そう、なんかもうシミュレーターです完全
に。なるほど、
ね、ゲームじゃないです。で出た出てないじゃなく設定を当てるっていうゲーム。もうだからいつもパチスロでやってることを紙ペンにしただけなんです
いや、これでこそボードゲームや。
そう、これめちゃくちゃいいっていうか、もうこれもうまっすぐ僕行きたいもん。
そうだって、あの予約とかしてるんですか。
予約とかしてないかな。いやもう話聞くだけでもいいや。
そうだね、とりあえずダーッと行って買わないと売り切れるかもしれない。
もう絶対これお話に行きたいので、もうこれはもう100、はい、これだけ買ったら俺今回成功する。
なるほどね。
勝ちっすもん。
いやね、これ実はちょっとツイッターで見かけたんですけど、うん、
はいはい、
これの作者さんが、うん、まあなんていうの、ディレクターズノート、
あー、
まあ、作者なりのその何を思って作ったかみたいなところが書いてあるノートがあんねんけど、
なんで俺より見てんねん。
ちめちゃめちゃ内容クレバーやで。
そうなんだ。
パチスロシミュレーターっていう、そのなんていうの、まあ、うん、なんて言ったらいいのかな、まあ、すごい趣味というか、
うん、
まああの別にその上品系な方向じゃないものを作ってる人やのに、
うん、
そ
うね、うん、
そこの裏側にある理論とかボードゲームに対する部分っていうのはめちゃくちゃクレバー。
そうなんだ。
紙ペンのそのやつがもう普通のめちゃくちゃ難しいペン、紙ペンぐらい詰まってて、じゃあもうこれはもうめちゃくちゃ期待です。は
い、なるほど。
じゃあもう一回、
はい、
サークル名が
E の37サイシュピールさんの、はい、メガロマニアックゲームさんのパチスロシミュレーターでございます。はい、
あ、メガロ
ね、サイシュピールっていうのが多分合同出店なん
です。なるほどなるほど、う
ん、その中での メガロマニアックゲームさん。
なるほどなるほど、
はい、あの多分サークル名、
はい、はい、
2つ目、はい、2つ目はね、あの僕あと2つがあのインフレ系ゲームで。
ああ、出た、イカの好きなやつ、
うん、はい、もう87ページ、隣のページですね。あの E の43亀浮さんの、
うん、
ハイパースペシャルアルティメットポーカーでございます。
もう一回見て、
ハイパースペシャルアルティメットポーカーでございます。
インフレしそう、
はい、中2ワード
メガラッキーボックスからね、
中2ワードを想像したりクソデカ数字を作って遊べるやつ。ここのクソデカ数字っていうのが僕のね、
ミカさんが作りたかったもんやん。
そう、ナユタとか行くはずなんでは
いはい、はい、
ここねめちゃくちゃ期待しております。
なるほど、
ね、ちなみに全く資料は見ておりませんし、この右上におるウサギとかよくわかりません。
なるほどね。ただでかく数字がなっていくのを楽しみたい。
そう、
人にとってはちょっと注目かもしれない。
あとね、タイトルもあのハイパーメガラッキーボックスみたいな感じで、
ね、
なんかいい感じなんで、ね、これはねおすすめというか、あの僕が楽しみたいと思います、
はい
はい、
注目サークルですね、
はい、
で、はい、もう一回、両日、
はい、あ、1日目土曜日だけですね、はい、はい、E の43亀行さんのハイパースペシャルアルティメットポーカーでございます。はい、
なるほど。
3つ目いきますね。
イカ3つ目、
はい、3つ目がですね、どれあった、はい、78ページ、うん、アーノ20プレオープンさんですかね、
うんうん、
でこれ1日目だけなんですけど、多分メガネ取られたら国語数学社会理科モッド英語ゲームでございます。
モッド英語、
これも紙ペンゲームなんですね。 MOD モッド、多分あの、うん、おけいさんならわかる、まあまあまあ、MOD って何、モッド、
モッドは、なんて言ったらいいんやろ、あまりの
そう、あまりを出すゲームです。
めっちゃ派手なんですけど紙ペンゲームです。
はい、上与、上与ですね、上与。
で、まあ、国語やと1個目かける2個目足す3個目みたいな感じで、うん、この3マスあるんですけど、うん、この3マス、ダイスを1個2個3個振って埋めていくわけですよ。
う
ん、
どういうことどういうこと、国語を埋めるって何、
うん、例えば、1個目は3個振ろうかな、16出た16って書く、はい、2つ目は2つ振ろうかな、それやったら6が出た、で3つ目は1個だけ振ろうかな、じゃあ1が出た、うん、ということは 16×6 足す1で97となります。
はい、
それを4つ国語数学社会理科とやります。はい、で国語数学社会理科の4つを全部かけます。
かける
、
か
け算さらにして、
そうすると97×79×15×6 時点で71,645となります。
はい、
それを、100でもっとします。あまり出します。じゃあ下2桁が取れるんで、ね、45というのがスコア、うん、でその他ちょっとしたあのルールでいろいろやって最終的に何点みたいになるんですけど、うんうん、つまりあのうまく下2桁を99に近づけたら高得点。
ああなるほどね。
で国語数学理科社会である意味あるんかな。
いや分かんないです、それは
分かんないですね。
で3マス、結局3マスのところを1個2個3個のダイスで数字埋めて努力するだけなんですけど、
う
ん、
確かに
ワクワクしない。
とりあえずもっと英語の部分が、英語が100ということは、この人英語100点取っとんだよね。
え、
点数か。
うん、そう、ね、英語は100点なんですよ。
そう、でそれをもっとすんのね。
うん、なんかもう家やろ。
いや、もう何がしたいんや、
何がしたいんやって
なるパッと見ちょっと意味わからんなって感じやけど、
2桁の数字4つ掛け算するって見たことないんだけど、700万って何ってな
る。まあそれもそれもええけど、完全に自分の制御から離れとるやんそれと思うねんけど。
だからね、これすごく、いや僕的にはめちゃくちゃ好みで、今回一押しの可能性
もある。超運ゲー。
これ見つけた時すごいにっこりしてしまった。
ちっさい。
何の数字
やで。ちっさい。
なんかね、占いっぽい。
ああ、ね、確かに確かに。
感覚はある。だから、なんか苦しんで苦しんで結局2点ぐらいしか取れてないみたいな感じもまた面白いなって思って、これめちゃくちゃ僕注目して。いや、
これさ、なんか今ちょっと横で見てるけどさ、字めちゃくちゃ小さいねこれ。
そんな小さい。
あの多分 A4 で印刷したやつをそのまま あれスキャンしてそのまま貼っつけたみたいな感じなんです
よ。だからなんか、もしかして初出展のサークルさんなんかなとかちょっといろいろ感じるところがあるよね。
ええ、今ともねプレオープンさんのこと一切調べてないので、うん、けどめちゃくちゃ好みなんです。
いや確かに気になる。
はい、このような形で3作品紹介させていただきました。3つ目はアーノ20プレオープンさん1日目だけですね。はい、はい、国語数学社会理科もっと英語ゲームでした。
何回聞いても入ってこない。
いや、はい、以下は以上となります。
はい、
はい、
じゃあ次は私です。
はい、ゆうさんから3つ。
はい、まず一番最初です。イカさんはね、さっきはなんかゲームマーケットのカタログをペラペラしながら見てたんですけど、はい、私は印刷してきました。はい、ゲームマーケットのサイトをね、参考にしてます。サークル名 RMBC さん、出店は両日サーの08です。はい、このサークルさんはですね、セミファイナルとか出してるサークルさんで、
はいはいはい、
私はまだ遊んでないんですけど、うん、イカさんなんかセミファイナル遊んでたよね。
やりました、セミファイナル。
そう、
セミの最後。
シュールな。
もうタイトルの時点でね。
うん、ゲームの展開はなかなか荒々しいんですけど、最後セミファイナルになった人は小説が読めるっていう、はい、とてもいろんな点でいいゲーム、雰囲気がいいゲーム。
そう、なんかその点でまあ面白そうだな
と思った
ん
ですけど、そう、もう名前の時点で買ってるから、
とんがっとるな。うん、
はい、まだね、この2022年の春から出展してるサークルさんなんで、うん、新進気鋭、まだ新進気鋭です、
うん、
はい、今回出されるゲームはルームシェア、
うんうん、
大家さんとありがた迷惑な仲介人というゲームです。はい、プレイ人数は2から4人、対象年齢は10歳から、プレイ時間は20分から30分、価格は3000円となっております。まあ、ストーリーもちょっと載ってる文を読ませてもらいます。
はい、
はい、大節約ブーム到来、多くの人々が安い家賃で生活するためにルームシェアを希望しています。プレイヤーはルームシェアの仲介人となり、担当するお客様にルームシェアが可能な部屋を紹介します、
うん、
ただし紹介するマンションは各部屋に3人までしか入居することができません。 4人以上でのルームシェアは大家さんに見つかり部屋から追い出されてしまいます。家賃を最も節約できる3人でのルームシェアを他のプレイヤーより多く成立させナンバーワン仲介人の座を目指しましょう、うんうん、ということで、
なるほど、
何をするかというと、うん、カードと、コマ、ミープルを手元に持つんですよ、
うん、
でそのミープルを部屋に置いていくんですけど、仲介人としてこの部屋入ってくださいねって置いていくんですけど、4人になると追い出されます、
はい、
カードに向きが書いてあって、うんうん、その方向に、追い出されるんですけど、
方向がある、
方向があるんですよ、まあ、だから、うんうん、
隣の
マンションなんでね、その隣の部屋とか上の部屋とかあるんですけど、うんうん、じゃあこっちに移ってくださいみたいな感じです
ぐに退去せよじゃなくて、うん、そうそうそう、一回別の部屋あてがってくれんねや。
そうなんですよ、
優しいやん
そう、それはまあ、追い出したら怒られるから
なるほどね、
はい、なのでその別の部屋をあてがうんですけど、うんうん、その部屋に、まあ、だからランクみたいなのがあります、
うん、
ノーマルの部屋とか、うん、スイートルームとか、うん、ゴーストルーム、
うん、よくなさそうやね、
はい、
ゴーストルームは事故物件やな。
そうですね、確かに、
うんうん、
まあ、基本的には最終的に3人が住んでることが絶対条件なんですけど、
うん、
じゃないと点数にならないんですけ ど、うんうん、
なるほど、
3個のコマが置かれているノーマルルームは、自分のコマ1個につき1点、
うんうん、
なので2個置いてたら、2点2点、
うん、だからそのマンションにプレイヤー全員でどんどんどんどん自分のコマをまず置いていくんやんね。
そうです。
だから1個の部屋に自分のコマ全部が埋まってることもあれば、はい、1、1、1ってそれぞれのプレイヤーが1個ずつ置いてることもあるわけや。
そうそうそう、そうです。
でそうやって完成していった部屋で、まあ、人と乗っかったり、
うん、
あるいは独占したりしつつ部屋を埋めていって、
はい、
で最終的に3人ちゃんと埋まってる部屋はその分だけ点数がついていくと、
う
ん、
そうです、はい、ただし、まあ、だからつく部屋もあるし、うん、ゴーストルームはマイナスに
事故物件はダメか
なっちゃうところもあるので、
そこ押し出された先でそこに入ってったりするんやな。
そうそうそうそう、
入らざるを得ない。
なるほど。
結構わちゃわちゃ系というか、うわーみたいな。
なるほどなるほど。
っていうのが想像できるゲームとなっております。
なるほど。
いいですね。
はい。でなんかすごい、あのゲームマーケットのサイト見たら丁寧なんですけど、
うん、
あのもともとコマが並べて入っています、
うん、
でも片付けるときはこうやってバラバラに入れてくださいねみたいな丁寧なあの解説感が書いてあって、すごい誠実さが
だから
感じられるなと思いました。
確かに、あのセミファイナルの方ね、お会いしたんですけど、うん、誠実そうでした。
確かに。
あ、そうなんだ。
もうあれですよ、サークル出展にこなれたやつらはね、そんなこと、いやもうこいつら分かっとるやろぐらいのことでね、言ってこないんでね。
ここまで書いてくれてるね、サイトをちょっと初めて見ました、
ね。我々も初心を忘れずに生きていきたいね。
はい、その通りでございます。
なるほどね、そう、人物像がお気に入り。作者のね。
はい、紹介したゲームは、ルームシェア。大家さんとありがた迷惑な仲介人ということで、
うん、
両日さ08にいらっしゃいます、
うんうん、はい、サークル名が、
RMBC さん、
うん、はい、
118ページでございました。
はい、はい、では2つ目。
はい、2つ目です。おかずブランドさん。
おお、大手、
はい、
いきなり超大手来ましたね。
ましたね。
言わずと知れた、
う
ん、おかずブランドさんですね。はい、今回はですね、両日し20で、販売されております。
はい、
122ページです、
はい、あ、ちなみにさっきのところもなんですけど、私有はないですね、
うん、
はい、はい、おかずブランドさん、今回出されるゲームはレイルウェイブームというゲームでございます、プレイ人数は2から5人、
う
ん、年齢は14歳以上、
うん、
プレイ時間は人数×30分。
もう、重ゲーのパターンとして人数×って書かれた時点でもう重力ですね。
確
か
に、はい、で、イベント価格で6500円です。
まあまあする。
そうですね、もうしっかり重量級ゲーです、
うん、
となっております。
重量級やったら安いかも。
確かに。
そうな、うん、そうそう、最近のね、おもげ買ったらマジで1万円するからね。
そうなんですよきつい。
そうですね、
円安
そうなんですよ、だからあのお買い得です。
じゃあ日本のゲーム買いましょう、
はい、確かに。
はい、どんなゲームかというとですね、これもゲームの概要読んでもいいですか。
どうぞ。
関東平野を舞台にリソースを活用し、新規技術や新車両を生かして線路をつなぎ、大鉄道網を形成しよう。19世紀後半、日本では明治時代の初め頃、新橋・横浜間の鉄道開業があり、新たな輸送手段の登場に日本各地で鉄道ブームが起きていました。地元の有力者はその鉄道ブームにあやかろうと、各地で次々に鉄道会社を開業していきました。
しかし各地の鉄道会社はその力が弱く、大正昭和となるにつれ大富豪の経営する大きな鉄道会社に吸収合併されていきます。プレイヤーは日本の大富豪となり、自分の資本で鉄道会社を経営します。お金、資材、化学、石炭といったリソースをやりくりし、最後に最も名を馳せるのはどのプレイヤーでしょうか、ということです。
はい、ストーリーもちゃんとしっかりしてる、
う
ん、
そうですね、うん、まあ鉄道ゲームで、うん、そのなんていうの、鉄道会社になるっていうゲームは他にもあると思うんですけど、うん、
まあまあよくあると思いますよ、
はい、でもまあそのおかずブランドさんのこだわりというか、
うん、
他にもね、なんかあのヒモデンとかメトロックスとか出してらっしゃると思うんですけど、
ね、
はい、その辺のやっぱこだわりがありますっていうところですね、
うんうんうん、
愛にあふれてるところがいいなと思ってます、
うん、はい、
はい、まあ、4つのリソースをやりくりします、
うん、
はい、まあ、お金言ってたみたいにお金、資材、化学、石炭なんですけど、
はい、
まあ、お金が手に入ったら線路を引く、
はい、
資材で車両を手に入れる、
うん、
化学で発展カードを手に入れる、
うんうん、
で石炭で車両をなるべく維持して廃車になるのを抑えるとか、うんうん、いろんなまあ方法があるんですよね、
うんうん、
そういう方法を用いながら、まあ、勝利点を獲得する、
うん
うん、
という感じです
めちゃめちゃ酸素吸うやん
リソース消費、もうちょっと詳しく話しますね。
はい、
はい、5フェーズあります。
5フェーズ、
うん、路線フェーズ、
1ラウンドの中で5フェーズってことかな。
うん、1ラウンドの中で5フェーズあるんですけど、
はい、
お金で入札して、線路を引きます。
入札なんや。
お金で入札して手番順に都市を選んで線路を引きます。
おー、はい、セリっぽいことがあるのか。
で、車両フェーズ、
はい、
車両フェーズでは、手番順に車両を獲得します。
はい、
ですよね。
車両ね、
うん、はい、まあ、機関車の他に、
うん、
まあ、この時代ってそういう機関車よね、
うん、
機関車の他に、まあ、貨物列車とか、
はいはい、
電車とかも購入することができる。で、発展フェーズでは、
うん、
まあ、化学で入札するんですけど、全部入札するんやな。
基本そうっぽいね、はい、うん、
ね、発展カードを獲得します、
うんうん、
まあ、これはいろんなね、なんだろう、イベントが起きたりとかいいことがあったりとかするんでしょうね、うん、
なるほど。
で、運行フェーズでは、自分の路線の塊、これがまあ鉄道網なんですけど、
御
堂筋線みたいなこと、
うん、関西的に言うとそうや
山手線、
関東の話は言うとるやろ
どうなんだろう、それ分かんないよ、
は
い、
JR 山手線みたいな、
あ、そうね、
はい、鉄道網
うん、
ごとに機関車を測り、機関車を割り振って都市からリソースを獲得します。
ああ、うん、なるほど、
うん、
まあ、じゃあここにはこの電車を走らせよう、
今回はこの効率のいい電車をここに置きましょう、
うんうんうん、
ちょっと効率の悪い機関車はこっちの方で働いてもらいましょうっていうのを割り振るわけや。
そうですね。
で、働いたとこをかける都市の発展レベルみたいな、
まあ、そんな感じで得られるものが変わってくるんです
よね。あるのかな、もう今のところ予想しかできない、
はい、想像で喋ってます、
うん、はい。で、最終的に維持フェーズなんですけど、石炭で、まあ、車両の維持をすると
。なるほど、
うん、維持もさせられるのか、これはなかなか、うん、うん言うやつですね、これ
多分、うん、苦しいんだろうな資源足りひんのやろな
石炭ゼロで全滅するんか
な多分なんか手元にオンボロ車だけ1個だけ残ったりするん
ちゃうかな1つだけ、オンボロ車は勝手に走るんかな、
なんかあの人がさ上下にそのなんかシーソーみたいなのして走るやつあるやん、
よくあるやつ、
人力のやつ、うん、あれとかだけ残してくれるんちゃうかな、
ヤッターマンとかでよく見るやつ
ヤッターマンで見たことないけど分からんけど
ね、泥棒一味がやむを得ず逃げるときね、よく使う。
なるほど、はい、
まあ、だからこの線路を引いたりとかね、うまいことどういう風に線路を引くかとか、どういう電車を手に入れるかみたいなところはもうすでに面白そうですよ、ね、
なるほどなるほど、
いろんなことができるし、
もう
得たらもうどんどん発展していくねんけど、それがそんな簡単にはいかないというか、リソースが足りないからどれやるみたいな、
まあ、お話を聞くだに、まあ、ちゃんと自分の手番でやることがいろいろあって、
はい、
リソースをなんとかやりくりしながら勝利点を得ていくっていう感じはすごいユーロゲームっぽいなっていう印象ですね。
うん、そうやね。
あと聞いてると、そのフェーズの順番でこう来るんやね、電車買うのちょっと後やね、
う
ん、
そうやね。
そうやね。
だからその辺のフェーズ管理もうまいんやろなみたいな。
いや確かに確かに。
もう金ないってなるんやろな。
そうそうそう。
なんか今電車欲しいみたいになるや
ん。
あで汽車ね。
そう。いやいいですね。
はい。
もうね、あの
すごいな。
安心のおかずブランドさんですから。
そうですよね、まあ、だからしょっちゅうゲーム出してはるのにどうやってこんなにオモゲーを作ってはるんだろうっていうところもね、
そのオモゲーの経験ってうん、横浜新商店出してはるから、
はいはいはい、
確実にオモゲーを楽しく作ってくれるはずなん
です。そうですね、
確かに
もう安心、
世界の話ですから
そう、うん、安心して遊ばせていただきたいなと、
はい、はい、ということで、紹介したゲームはレイルウェイブームです。
はい、
おかずブランドさんで両日、両日 C20、
はい、
で、はい、購入することができます。
はい、じゃあ3つ目、
マーダーミステリーです。
出た、
やっぱね、リニョリといえばマーダーミステリー。
はい、まあマナミズも今回は4つ5つぐらい買おうかなと思ってるものがあって、う
ん、控えめ、
そのうちの1つです。
はい、はい、
ブース名は2箇所で買えます。
うん、
A の20ナギーゲームスさんかオゾンのマーダーミステリーブース、
はいはいはい
はい、
のどちらかで買うことができます。ゲーム名は、バラの女王と沈黙の金書です。
うんうんうん、
はい、時間は2時間から3時間、
うん、
プレイヤーは4人プラス GM 必須、
うん、
でイベント価格3000円で販売されております、
うんうん、はい、
そうですね、女流作家殺人事件って書いてる、
はい、ちょっと読みます。
はい、
これも19世紀や、
うん、
19世紀中期ある女流作家が亡くなった。バラの女王、いつからかそう呼ばれるようになった作家の死に落胆するもの、嘆き悲しむもの、狂気するもの、それほどまでにその作家の作品は素晴らしいものであった。女王の死はかかりつけ医の診断により病死と公表された。それから半年、バラの女王から一通の手紙が届いたのだ、というところから始まるマーダーミステリー
ですね。なるほど、
はい、これナギーゲームさん、ゲームマーケットのサイトには載せてないんですよ。
へ
え、そうなんですね。そう、調べたんですけど、ちょっとツイッターの情報しか出てこなくって、
うん、
まあ、初出店になるんですけど、この方2021年に秘密のトランクっていうオンラインの、うん、マーダーミステリーを出してはって、まあ、それは買って遊んだんですけど、
うんうん、
すごく丁寧、
丁寧、
まあ、そのハンドアウトとか、うん、GM ガイドとか、うんうん、エンディングの本とかがすごく分かりやすく丁寧で綺麗に作られてるんですよ。
うん、
それが、ちょっと話題になって、うん、ラビットホールの酒井隆之介さんとかが、
うん、
配信でそのシナリオを使ってらっしゃったりしたんですけど、
うんうん、
とにかく、まあ、これ絶対に勝ったら GM できるなっていうのを持って帰りました。
ああ安心感がある。
安心感、これも安心感なんです
ね。なるほど。
だからまあ前作でとても良かったから、はい、今回、
そうそうそうそう、
今回の新作はすごく期待しているってこと
ですね。そうなんですよ、うん、なんかこの、ね、ゲームマーケット2022秋、のタイミングでこの、オフライン版とオンライン版を両方出すらしくて、どっちで買おうかなって思ったんですけど、ちょっとその綺麗な印刷物を手元に置いときたいなと思って、
うん、あ、もう それぐらいデザインも良いし、
そうなんですよ、うん、で買うことにしました。
いいですね、ちょっと話してきてほしいですね。
うん、そうだね、そのナギさんとは別に今まで話したこととかはなかったので、うん、はい、
ゲームマの良さですからね、その制作者の方と話できるっていうのはやっぱりゲームマの花なん
て。そうですね、はい、ということで、はい
はい、
もうこれ以上話すことができない。
まあね、マーダーミステリーは公開されてる情報自体がね、
そうなんですよ、限られてるんで、なのでまあ期待ですということだけ、
うん、はい、じゃあ佐々木透明さんなど言ってもらいましょう。
はい、ゲーム名がバラの女王と沈黙の金書、サークル名はナギーゲームスで A の20、
はい、96ページとなっております。
はい、で発表しております。
はい、じゃあ
最後に、じゃあ私から3つ、
はい
はい、イカさんはカタログを読み上げ、
はい、ニ
ュレさんは印刷物を用意し、
はい、
私はスマホを片手にそれぞれのねゲームの取り方が違うんですけども、うん、
それっていいよ ね、
はい、
多様で、ね、
多様性、
はい、
はい、じゃあ私も紹介していきましょう、はい、両日902のジョルディーノさんです。もうこれ聞いただけで、お、有名どころやんって思う人もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
まあ、マーダーミステリーの専門店である東京の、まあ、ジョルディーノさんですね、
うんうん、
がサークル出展されていますよというところで、今回、ミステリージャムボリューム2というのを販売されております、
うん、
でただこれはマダミスではないそうです。
なるほど、
はい、マダミスではなく推理ゲーム、ミステリーゲームですよということと銘打たれておりますが、これボリューム2ということでボリューム1があったらしいんですけど、
うん、
ちょっとこちら正直遊んでないんですけど、
うん、
評判が良かったというのは聞いていたので、
はい、まあ、
ちょっと2気になるなと というところでございまして、はい、2つシナリオが入ってます、
うん。
まあ、最近だとね、あのグループ SNE さんもよくミステリーゲーム出されてますけど、
うん、
まあ、そこなんかともちょっと似てるところもあるのかなと思いつつなんですけど、
なるほど、
はい、まずですね、1つ目のシナリオがデッドローズ、
うん、
60分プレイヤー4人で15歳以上、
うん、
で、このゲームマスターいらないそうです、
うん、
はい、でデッドローズ、その選択が運命を変える、
うんうん、
突如現れた未知の病原体によりこの国は存亡の危機にあった。発症すれば正気を失い人を襲う。治療法はなく感染者を殺すほかなかった。ある日全滅したはずの村から届いた救難信号、救助に向かう民兵たちがたどり着いたのは一軒の診療所だったという内容でございます、
うん、
はい、でまあ、これね、ゲーム中その場合によっては、内容物の一部を破損破ったりとか、書き込んだりとかっていうことをする可能性もありますよというふうに、
あ、まあ、1回しか遊べない、
はい、去年1回だけ遊べるシナリオゲームとなっております、でもう一つのシナリオ、聖者は語る、
うん、
こちらも60分4人15歳以上というのは変わらずです、
うん、
はい、聖者は語る。何時使命に順次を。大聖堂の地下に広がる洞窟、その奥底に触れてはならない箱がある、
うん、
修道者の役目はただ交代で見張ることであり、その理由を知らされることはなかった、
うん、
赤い月が浮かぶ不吉な夜、修道者たちは自らの使命を胸に秘め、地下への階段を降りていくというものでございます、
うん、どっちも雰囲気あるね、
はい、そうなんですよね。
うん、
で、どちらもね、ちょっと私そのシナリオを書かれている方っていうのは存じ上げないんですけども、
はい、
デッドローズというのが、相田圭介さんかな、
うん、
で、聖者語るというのが猫さ
ん
なんですけども、
うん、
まあ、それぞれジョルディーノさんが監修されてますので、
なるほど、
まあ、シナリオのその完成度に関しては、
うん、
もうお墨付きなのかなというふうに思っております、う
ん、確かに、
はい、でこちらもですね、やっぱりまだミスだけでなく、まあ、ミステリーゲームで一度だけのゲームだよということで、もう細かいことは言えないんですけども、
うん、ちょ
っと書かれてないんですけれども、
うん、
まあ、ぜひお買い求めいただけるといいんじゃないでしょうかと、
なるほど、
ということで挙げさせていただきました。
うーん、
はい、改めまして、両日区02ジョルディーノさんのミステリージャムボリューム2でございました、
うん、はい、109ページなんですが、サークルカットはシンプル。
あ、本当だ。何もその時点には決まってなかったのかもしれないですね。
一応しわりとはなってるんですけど、どんな感じなんかなっていう。
まあ、まあね、あのジョルディーノさんは別にボードゲームも出してはるから、
あ、
そっちがあるんじゃないかなと思います。
なるほど、はい、
はい、
詳細はこちらとなっ
ております。はい、では2つ目、こちらの両日ですね、908、はい、のジョイプルゲームズさんでございます、うん、ゲーム名がリチャセッテ。
ああ、かぶりよった。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
はい、これね、見た目がすごいポップで可愛いゲームではあるんですけど、うん、
はいはい、
結構ね、軽ゲーっぽい空気を醸し出しております。
うん、
はい、プレイ人数2人から10人。
多い。
多いですね、
うん、
で。プレイ時間は10分から40分、6歳からというふうになっておりまして、
うん、
まあ、簡単に言うとブラフゲームです。
うんうんうん、
で、プレイヤーは手札のうちから、手札が3枚あるんですけど、
うん、
そこから1枚場に出すか、
うんうん、
リチャセッテ。っていうその、まあ、ブラフっていうことを宣言するのどちらかです。
言いにくいな。
はい、
自殺って。
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 自殺って。この自殺っては何かというと、
はい、
イタリア語で17を表す言葉。
なるほどなるほど。
そうね、
はい。で、どうもイタリアでは17っていうこの数字は、
はい、
まあ、日本でいう4とか9とかみたいな不吉とされている数字らしいんですね。
あ、そうね。17が不吉なんや。
はい。なので、まあ、それを使って、
うん、
要は場に出していくカードっていうのをどんどん足し算していって、
うんうん、
17を超えてると思ったら、
はあはあ、
リチャセって。
なるほど。
他の前の直前の人に対してブラフですっていう宣言をする。
うん、
もしくは、まあ、16まで超えてないなと思うやったら、自分もそこに足し込むようにカードを出す。
なるほど。
っていう2択でぐるぐるやる、まあ、チキンレース、
はいはいはい、
ブラフゲームでございます。ま
あ、ダウト系かな。
そうですね、ダウト系ですね。はい、でまあ、それをやっていくだけだったらもうなんかよく聞いたことあるぞみたいな感じになってくるんですけど、このゲームの一番の特徴はですね、
はい、
カードのうち半分がですね、両表面カードとなってます、はい、なので、まあ、カードを構成するうちの半分が表や両方に数字が書いてある、
うん、なるほど。
でもう半分は裏面しか見えない状態にもできるということで、
うんうん、
まあ、場に出てるカードが半分ぐらい数字が見えてて、
うん、
もう半分見えないんですよね。
そういうことか。
そうだからこそブラフが成り立つんです。
はい、半分ぐらい情報が
そうです
オープンされてるから、
だから裏向きのまま出してもいいし、
うん、
逆に裏面があるカードでも表向きで出していいみたいです。
なるほど。
はい、でトラップカードっていう概念もどうやらあるらしくって、まあその見た感じ、そのなんだろうね、17を超えたように見えてしまうような何かがあるんでしょう、
うん、
みたいな感じで、まあ、単純なチキンレースブラフゲームではない、
なるほど、
ていうふうなところが、一ついいところのようです。
いいですね。
はい、でまあ手軽に遊べそう、まあ今のでも多分ルール説明半分以上終わってると思うんですよ。
そうだね。
でさらに、はい、でトラップカードを説明さえすれば終わりだと思うし、うん、10人まで遊べるしということで、うん、まあ、往年の名作コヨーテ
確かに
のような空気を感じるんですけれども、うん、まあ、結構ねパッと出せるゲームとしていいんじゃないかなと思います、う
んうん、なんかねあのサークルカットやとあのジッチャセッテ君ですかねこれなんかあのお化けのトークンが ね,
ね、ああそうですね、チップみたいなのがあったりしますよね。
なんかさ私も調べてる時に見たけどすごいおしゃれなカードじゃない、
う
ん、
そうですそうです、
うん、そうそう、デザインがね、デザインって感じ、
見た目が可愛いポップな感じですね、
うん
う
ん、
そうそうそう、
はい、なのでこちらが気になっておりまして、うん、ご紹介いたしました、
はい、
改めまして両日908、
はい、
ジョイプルゲームズさんの、うん、ディチャ設定でございました、
はい、
なるほど、
109ページで私有ありなような
はい、はい、遊んでみてもいいんじゃないかなというふうに思います。
ディチャセッテ君トークもね触ってちゃうやろな、ディチャセッテ君とは言わ
ない、
名前聞きに行きたいですね。
お化けトークン的なやつね
、はい、
名前ないかな、あってほしいな名前、
はい、では最後3つ目ですね、
はい、
はい、ふだこまゲームズさん、
はい、
両日こ13、はい、この13のふだこまゲームズさんで出ておりますリクレイムというゲームでございます、はい、
あ
うん、はい、こちらはですね、いわゆる紙ペンゲームです、
うん、
なんか紙ペンゲームよく紹介するね僕らはね、
確かに
いう感じではございますが、
はい、
プレイヤー人数は1人から6人、はい、1人対応でございます、
うん、
で、プレイ時間は30分、
うん、
これ30分から30分って書いてるのもほんまに30分です、
う
ん、
なるほど
きっかり終わる、
やっぱゲームサイトはねあの加減から上限って書き方をするように設定できるようになってるんで、
あ、
まあ、30分なんやろうなっていう感じですけど、
はい、
まあ、多分ですけどこれあのいわゆるなんていうのフリップ&ライト、カードをめくって、うん、それをもとにみんなが書き込んでいく、自分の手元を書いていくっていうゲームなので、うん、プレイ人数が増えても時間が増えないタイプだと思います、うん、
あ、確かに
同時処理、
はい、なので人数増えても出しやすいというのはいいですね、
うん、
はい、で、まあ、基本的にはその、ファンタジーな感じの地図を書いていくゲーム、
うん、
地形っていうのを書き込んでいくゲームとなっているようです、はい
はい、
フレーバー読んでいきましょう、
うん、
栄枯盛衰の中世ヨーロッパ、プレイヤーは辺境の領主となりかつての遺構を求め挙兵します、
うん、
基地を築いて得た資源を平穏とし旧敵の居城まで進軍範囲を広げましょう、うん、この行軍の果てにあなたはどれだけの土地を焼酎に収めるでしょうかということで、
うん、
まあ、開拓をしたりあるいは奪い取ったりというふうなことをフレーバーとしてはしながらどんどん自分の領土を広げていくというふうな感じでございます、
うん
うん、で、まあ、ゲームが始まったら全部で16ラウンドあります、
はい、
で各ラウンドで、まあ、基本的にカードをめくって、
うん、
でそこに、書き込んでいくということをしていくんですけれども、
うん、
前半と後半っていうのでそれぞれ得点計算をします、
うん、
はい、で、前半と後半でその得点計算をするんだけども得点計算ルールが違うんですね、
ほうほうほう、
はい、前半では、まあ、シンプルにどんどんどんどん広げていくっていうところが大事になるんだけれども、
うんうん、
後半ではそれを使う、
うん、
広げた土地を使うっていう概念もまたありまして、
はい、
でそれをどれだけやれているかっていうところが、大事になってくるということで、まあ、闇雲に広げても後半の点数で伸びづらいとかっていうふうなところがうまいこと作られてますねという感じでございます、
すごい、
はい、でまあ、細かい話をすると長くなりそうなのでちょっと割愛しながらになるんですけれども、うん、
はい、
まああのシンプルにね紙ペンゲームっていろいろ種類あるし、
うん、
まあ、いわゆるテトリミノ的なねそのテトリス の, あの棒みたいなやつを描いたりとかするっていうのもたくさんあるんだけれども、
うん、
まあ、ある程度そのファンタジーの地図なので、
うん、
例えば川が流れてたりとか、
うん、
みたいなその地形みたいな部分っていうのも少し気にするし、
うん、
でその一回描いたものを使うっていう、
うん、
まあ、概念が二重にあるようなところっていうなんかもすごい気になるので、
うん、
まあ、今回挙げさせていただきました。
新しいよね。
はい、で30分とあるんやけど、
うん、
なんかね、強インタラクションモード、はい、インタラクション強めのモードみたいなそのバリアントルールもあるらしいので、結構遊びがあるんじゃないかな
と。ゲームでそのインタラクションとか相手の紙に書くみたいな。
そうね、まあ、それなんかはあるんです
よ。隣の紙うわー。
ね、笑ってるけどあんねんで、
え、マジ
でそういうゲームあんねんで、
人のやつぐちゃぐちゃってするゲーム
ある、ちゃうねん、あのモンスター書いて、あ、人の分からカードというかその書いてる紙を渡されて、
うん、
そこにモンスター書いて返すっていうのがあんねん、
へえ、
はい、盤面なんか見ただけでもね結構ワクワクする感じになってます
ので、うん、イラストこれ誰だったっけ、
イラストは高見さんですね、
そうそう、高見誠さん、
高見誠さんです、
うんうん、
めちゃくちゃこのサークルカットの絵だけでもね、なんかワクワクするんよね。そうそうそうそう、この騎士どうやって騎士するんやろみたいな、
うん、ってるこのファンタジーの世界観がね、うん、よく出てるイラストですね。
いいですね。はい、
というわけで、まあ、期待しております、
はい
はい。改めましてご紹介します。両日子13にございます、
はい、
ふだこまゲームズさんのリクレイムでございました。
はい、116ページでして、私有1日目2日目ありですね。はいはい、あの触れると思いますので、はい、ぜひ、
はい。というわけで、OK が紹介した3作品でございました。
うん、
はい。
エンディング。
はい、エンディングでございます。
はい、
ボドタのコーナー。
ボドのおった。
はい、ボドタのコーナーではハッシュタグイカラジでつぶやかれているものを勝手に読めるコーナーでございます。
勝手にね。
はい、金さん、テクニコ金。はい、イカラジ196回拝聴。ボードゲームのコラボカフェ楽しそう。イカラジカフェあったら行きたい。もみさん、イカさん、解体新書は残念ですが、なんと大阪でしかなかなかお会いできないイメージのりのりさんがゲームマ秋にということで行かせていただきます。よろしくお願いします。
はい。
はい、はい、ぜひあのお話しましょう。
で、コラボカフェの方もね、いろんな企画しそうな感じなんで、うん、あの期待しておいてくださいと。
はい、
そう
です。
はい。
では、2つ目、甲賀ひかるさんですね。
はい、
今更ですが、イカラジの時の住みか会を聞きました。帰る前にイカさん、ヤンマーさんのヤルタ会談を聞けたのもいい思い出です。麦畑のベビーワインが飲みやすすぎておすすめです、来年は泊まりで行きたいと思ってますということで、
うん、
ヤルタ会談って何ですか。
いや、ヤンマさんとね、あのゆっくり座ってたら、
うん、
あの甲賀ひかるさん来て、
なるほどね、
うん、
はい、このような形ですね。今回手短でございますが2件でございます。ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジで書き込んでいただけますとイカラジスタ認定しまして読み上げさせていただきます、
はい、
2件だと寂しいのでもっとください。
はい、お願いします。
はい、お願いします。じゃあ宣伝、
今回ね、ゲームマーケット2022秋、
はい、
私2日間お手伝いというか、うん、2日目はメインなのかよく分からないですけど、
出店ですね、
出店になりますんで、その宣伝させてください、
はい、
1日目、
はい、
土曜日が、低の20、ノスゲームさん、
はい、いつもの、
はい、今年も秋お手伝いさせていただきたいと思っております、
はい、
今回ね、ジニアフローラっていう新作、
はい、
これがですね、もうめちゃくちゃすごい、もう見に来るだけでも見に来てと、あの展示はしておりますので、
立体コンポーネント、
はい、
どんなテーマなんですか今回は。
ゲーム進んでいったら知らん間に花が咲いてて、うん、最後満開です。
すげえ、
うん、ほんでその上にテントウムシ乗ったりとか
かわいい、
まあ、基本的にはサイコロ振っての、
うん、
あのサイコロ振ってこう茎とか花とかを獲得してそれをどんどん積んでいく、
うん、
で積むときは崩したらあかんアクションゲームとかになってるんですけど、あ、なるほどね、あ、それとかテントウムシ乗っけて、
はい、
テントウムシかわいい、
かわいい、
でテントウムシ乗ってたら得点取れたりとか、そういう感じでやっていく、あの反アクションダイス、獲得、ゲームかな
ジャンル名が難しい、
はい、
まあまあ、それはすでにもうね、購入者は決まってますから、
はい、でこれはもう10個も決まっちゃってますので、
はい、
あのけど来年ももう10個作るかなみたいな話に、まあ、
いわゆるもう予約販売、
はい、予約抽選販売が終了しておりますので、
はい、
当たった人おめでとうございますと、
はいはい、まあ、土曜日しか来られない方はイカさんに会いに来てくれてもよろしいですよと。
そうです、
はい、
それであのグッズ等も、
うん、
あの今回あのまずサイコロ入ったやつ、
なんかその入れ物の中にサイコロが入ってて、
はい、
サイコロ振る代わりにその入れ物を振ったら
サイコロのダイス目
が増えるよと。
ダイス目になりますよ。あと中に可愛いキャラクター入ってますので、
はいはい、
あのノスモスさんのね、いつものウッドバーニングで書かれた、
はい、サイフル動物式キーホルダーっていう名前みたいです。
お、サイフル何個入ってるんですか。
2つ。
お、6面ダイスが2つ。
はい、2D6 です。
マージャンに使えるじゃないですか。
そうなんですよ。
あ、マージャンにも使えるし、
はい、
モノポリにも使えるし、
あ、なるほど、
バックギャモンにも使えるし、
確かに、
なんかこんな感じでね、
はい、
こんな感じ
こんな感じ
こんな感じ、ポッドキャスト下手かよ
背景になんかこうフェルトでね、うん、あの色がついてて、その上にこう動物がいるんですよね、
可愛い、
うん、
で中にサイコロが2つ入ってて、
はい、
で触れる、
動物もいろんな種類いますね。
そうですね、ペンギンとか、うん、羊とか猫とか。
カピバラいないんですか。
カピバラはね、こう見る限りではいない。
そうか、言うときゃよかったな。
いや、今今大丈夫、申し訳ない申し訳ない、
リクエストでゴリラ通ってた
じゃあね、行っても今回俺買いに行かれへんから
確かに、いや俺がキープしてく
れ。ドスケルさん何でも作れるな。
これ言ったら当日まで作ってきたやつからか。今回はいいです、いいです。
はい、はい、で、あと T シャツも、
はい、
あの T シャツ僕の責任で15着準備させていただきまして、僕売れなければ僕全部買い取るって約束してるんで、ぜひ買いに来てください。僕当日着てますんで、
は
い、その
T シャツはサイズは
L と XL かな、
はいはいはい、
2種類、はい、色は1種類なんですけど、
はい、
もしそれ見ていただいて、あ、他の色欲しいなってなったら、そのサイト等を紹介させていただきますので、うん、ノスゲンブースまで来てください。
なるほど、
はい、その他いろいろグッズ等ありますので、はい、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、
はい、これが土曜日の、
はい、
ブースの番号が、
はい、手の20、手に入れろと覚えてます。
なるほど、なるほど、
なんとなくね、
レロ
ギリギリ、レロゼロはレロです。入れろでゼロです。
はい、胃が消え失せた。
いろいろありましてね、
はい、はい、じゃあ日曜日、
日曜日は、アーノ03、
あー03、
はい、おっさん水産
出た、
うん、
おっさんが現れる、はい、おっさん水産、
これは、謎のおっさん3人のサークルでして、
はいはいはい、
まあ、ハタさんとスブタと僕なん
ですけど、いつものおっさんですね。
いつものおっさん3人でつるんでるあれなんですけど、
はい、
はい、ここでいろいろ、まあ、基本的にはハタさんの関連の会社さんの、
う
ん、はい、残っ、ちょっと訳あり品を持ってきて、
うん、
基本的に売るっていうことが畑さんの基本ではあると思うんですけど、
なるほど、
酢豚が作ったその、富の名言メーカーもまた再販させていただきまして、はい、今回うち新作作りまして、
なるほど、
3人共同で、あ、僕はあんま関わってないですけど、お題は出したんですけど、
はいはい、
二流じゃダメなんですかっていう。
どこかで聞いたことのある、
はい、二じゃないです、二流じゃダメなんです。
なるほど、
これね、友達の中を裂くゲームなので、初対面の人とかとはやらない。
友情破壊ゲーム、
はい、どんなゲームかというと、お題が出てきて、例えば月何月みたいなのあって、はい、一流二流三流のカードどれかめくります、はい、二流って出たら二流の月は何月かっていうのをみんなで一斉に言います、
は
い、で一斉に言った結果、一致してれば協力ゲームなんで、はい、一致してたら点数が入る、
はい、なるほど、なるほど、
とりあえずやってみます、
うん、じゃあやってみよう、
じゃあ二流の何月、1月から12月まで、
うん、あ、
はい、
じゃあこの月は一流やけど、その時点にいるような月ね、
まあ、3流もいるのね。1、2、3流がある中の2流どこだってこと、
ね、はい、ランダムで決まります、
はいはい
はいはい、今回2流でさせてください。2流の月、これね、これ放送で言うと危険なんですけ ど、
なるほど、
その月嫌いなんかってなるんですけど、
はいはい、
いや、2流やから2番目やからね。
そうね、
二流をどう取るかも人それぞれ
なんですね。
一流じゃないんかって取り人もし、あ、二流やったら結構いくなけど、揉める可能性があるゲームなんで、
はい、
取り扱い注意のゲームなんですけど、じゃあ決めました、
はい、
じ
ゃあいきますよ、はい、一斉の
6月、
お、
え、
6月、
6月、
6月、8月、あ、6月だ、ここでおけいさんと僕が6月で一致したんで点数が入るんですけど、 2×2 流の2点なんで4点ずつ入るっていう、もうね、梅雨なんでね。
そうです、梅雨だし、でも、まあ、ジューンブライドもあるから、
はいはいはい、
まあ、3流ではないですねぐらいの、
ひどくはないけど、一流にはなれ
ない、なあ、ですね、っていうぐらいのところで、
まあ、梅雨でジメジメしてよくパソコン壊れるんですよ。
なるほど、ね、
それもあるっていう、
は
い、
なるほど、
リアルさんなんて言いました、
まあ、若干ネガティブ、私は8月だって言ったんですけど、
なんでですか、
まあ、一流って、まあ、いっぱいあってもいいよね、多分、
うん、
一流はそのなんか12月とか
1月、はいはい、1月とか一流や
メインところで、
一流やなと思ったんで、まあ、次夏休み
が
あるような子供たちにとってはいい月が、
うん、
まあ、二流かなみたいな、大人にとっては別に8月嬉しくないから、
8月って最近できたけど前まで祝日なかったから、
そうそう、あ、お盆がまああるけど、うん、お盆は休みだったり休みじゃなかったりする、
お盆休みじゃない感覚の人も多いから、
そう
っていう会話が盛り上がるけど、
はいはいはい、
揉め事もできるゲームなんです
よ、まあまあ、いや俺誕生日やねんけどみたいな、
そうそう、6月誕生日やねんけど一流やろがいみたいな、揉められると困るっていう、だから仲のいい人 シャレが分かる人でやってね。
なるほどね。会話のきっかけゲーム、
はい、っていうあのシンプルなあのチャック袋系ゲームを出したいと思います。
今ね全く打ち合わせしてなかったのに6月イカさんと被ったのちょっと嬉しかった
、ね、嬉しかったそう確かに被ったら完全に一緒やったら
達成感ある。
あの主観で喋るゲームやから、あ主観が一致したってちょっと仲良くなれるけど、主観が合わないとかあのけなした場合は仲悪くなる
っていう。だから感性が合ってない友達とやると一生誰も一致せえへんこともあり得る。
そうね、もう一致せんかって一致せんかったで話できるからっていう、はいはいはい、あの会話ゲームとなっておりますので、はい、この時点でちょっと盛り上がるからいいもの
思ったよりおもろかったんちゃうか。
いいゲームかもしれないで、あのそんなに数作ってないんで。
なるほど、
来てください。はい、
はい、場所が、
アーノゼロ2日目のみです、はい、アーノゼロさんおっさん水産となっております。
はい、アーノゼロさん覚え方ないんですか。
あ、おっさんがおるって覚えてる
なるほどね
覚えやすい
そうです。はい、
おっさん水産なんで03なん
なんか合わせてくれたんかな03をわざわざ取ってくれたっていう、ね、
なるほど、
はい、キーキークアークライトさんでございます。はい、
はい、というわけで、はい、ゲームマーケットは10月29、30で開催となっております。
はい、はい、ぜひ来てください。
はい、
はいはい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか Twitter アカウント @ikarazi 宛にいただければ大変嬉しいです。
はい、
はい、
今回のお相手は
イカと
ミニョリと
オケイでした。
いかがー